旧約聖書1181ページ、イザヤ書9章6節から7節。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで、万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。聖書の言葉は以上であります。主イエス様のご降誕を待ち望むこのアドベントの時を過ごしておりますが、続けてこのイザヤ書から救い主のお生まれについて、またこの救い主がどのようなお方かということを共に考えていきたいと思います。で、今日はですね、この特に6節7節から救い主がどのようなお方であるのか、改めてここに書かれていることに目を向けていきたいと思います。6節で、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられるとあります。これまでも学んできましたように、イザヤは非常に厳しい時代、困難な時代、暗闇の時代の中で喜びのメッセージとして、この一人の緑子、男の子の誕生について語っています。イザヤが語る救いと喜びのメッセージの頂点、最後のところに来るのがこの6節からの緑子の誕生ということですね。で、この箇所、緑子という言葉が使われていまして、あまり聞きなじみがないかもしれません。ただですね、意味としては、赤ちゃん、子供ということですね、そういう意味です。何かここに特別な意味があるわけではありません。一人の男の子がというふうにも言い換えられているように、子供が生まれるということをここでは言っています。で、この一人の緑子、赤ちゃんが生まれるというメッセージは、聖書に、非常に私は聖書を読んでいく中で、特徴的といいますか、こう独特なメッセージと言えるのではないかなと思うんですね。先週も少しお話ししましたように、緑子、赤ちゃんというのはですね、基本的に無力な存在、親や周りの人たちに助けてもらわないと生きていけない存在ですね。イザヤの時代、人々は具体的な危機に直面していました。アッシリアという大国に脅かされていた、国が滅びるかどうかの瀬戸際のような状態ですね。また信仰的にも非常に危機的な状況で、神により頼むことができない、そういう希望を持つことができない、暗闇の時代でした。そういう具体的な危機に直面している中で、一人の男の子が生まれる。もし仮にその男の子が何か特別な存在であったとしても、そんなに人々はすぐに希望を持てなかった、持てなかったのではないかと思うんですね。もしここで強い勇士が生まれるとかですね、力強い戦士が生まれる、いや、なんなら力強い戦士が天から降ってくる、そういうふうに言われた方が、イザヤの時代の人々は励まされ希望を持つことができたのではないかと思うんですね。力強い戦士が すぐさま現れて、脅威であった外国を追い散らし、イスラエルの国の支配を確立する。今すぐにでも具体的な敵から守ってくれる、そういう戦士が与えられる。おそらくイスラエルの人々が求める救い、人々にとって現実的で分かりやすい救いというのは、そういうものであったのではないかと思います。しかしイザヤはここで一人の緑子、赤ちゃんが生まれる、そういうメッセージを語ったわけですね。当然赤ちゃんですから、この子が成長していくのにもまだまだ時間がかかるわけですね。この子がどんな大人になっていくのか、時間がかかる、わからないわけです。しかし私はここに何かこう神様の在り方、ご計画の在り方を見ることができるように思います。神様の方法、神様のご計画は、私たちが何か考えたり思い描いたりするものとは違っている、そういうことが多いように思います。私たちは武力とか暴力とか権力とか富の力とか、そういう人間的な力が物事を解決するように、普段思っていて感じているように思います。ですからそういうものに何か惹かれ期待するわけですね。しかし、このイザヤの箇所も特にそうですけれども、他の聖書の箇所でも私はそうだと思うんですが、神様はそういう私たちにとって分かりやすい人間的な武力とか権力とか富を用いずに、全く違った方法で問題を解決される、救いを成し遂げてくださるんですね。今日の箇所で言いますと、本当に一人の無力な緑子、赤ちゃんが生まれることによって、そしてこの赤ちゃんも何か武力を使って問題を解決していくのではなくて、私たちが思い描くのとは全く違う方法で救いを成し遂げてくださる、いや成し遂げてくださったことを、幸いにも私たちは新約聖書を通して知らされているわけですね。神であるお方がなんと人となって、人間となって、しかも無力な赤ん坊として生まれてくださいました。しかもこのお生まれになった御子イエス様の生涯を考えてみると、誕生の時にはその場所もなく、貧しい馬小屋でお生まれになりました。そして悲しみの人で病を知っていたと言われるように、苦しむ人や悲しむ人、あるいは蔑まれ虐げられている人々と寄り添われました。そしてそういう人々を担い救われたわけです。そして何よりも私たちの罪を十字架で負い、十字架におかかりになりました。その主イエス様の十字架の死ゆえに、私たちは罪許され、永遠の命の祝福の中にいられているわけです。同じイザヤ書ですけれども、最後の方の53章、もう一度目を向けてみたいと思いますが、イザヤの53章旧約聖書の1258ページですね。イザヤ書53章1節から5節をお読みいたします。私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたか。彼は主の前にひこばえのように生え出た、砂漠の地から出た根のように。彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、 悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。それなのに私たちは思った、神に罰せられ、打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。まあ、ここで彼と言われているのがまさに救い主主イエス様の姿ですね。主の御腕は誰に現れたのか。神様がなさる救いの御業、救いの方法というのは、本当に私たちが、まあ、安易に期待したり想像する方法と、まあ、全く異なっているわけですね。誕生を言えば、本当に貧しい馬小屋で生まれた一人の男の子ですね。この子を通して全ての人を罪から救おうとしてくださった。しかもその終わりの時には人々から蔑まれ、尊ばれなかった。十字架の死にまでも従われた。誰もが忌み嫌うような十字架の死、それを通してむしろ私たちを救おうとしてくださったわけですね。まあ、本当にここに神様のなさる御業の、まあ、不思議さ、私たちの想像や考えをはるかに超えた救いの御業、あり方を見ることができると思います。イザヤの時代の人々と同じく、私たちもまた目に見える力、人間の力に、まあ、翻弄されたり振り回されやすい存在であると思います。目に見える具体的な力に振り回されてしまって、神がどのようなお方か、神の力や権力がどのようなものであるのか、それを見失ってしまうことがあるのではないでしょうか。あるいは神がどのような方法で働かれるのか、そこになかなか思いがいかない、理解できない、そういうことがあるように思います。御言葉を通してもう一度、神がどのようなお方であるのか、どのような方法で働かれるお方であるのか、そこに目を留めていきたいと思います。まあ、そしてイザヤはこの生まれてくる赤ちゃん、緑子がどのような存在であるのか、どのような存在となるのか、まあ、それを語ります。まあ、ここがそして特に大切なメッセージであると思います。生まれてくる赤ちゃん、主イエス・キリストは不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるというんですね。この名前、この呼び名にイエス・キリスト、救い主がどのようなお方であるのかが表されています。そしてここでも、まあ、この箇所だけではなくてですね、聖書全体を通して見ていくときに、私たちが考える、まあ、あるいは願う王や支配者とは違う、そういうあり方とは全く異なる私たちの救い主、主イエス様の姿を見ることができると思います。まずこの救い主は不思議な助言者と呼ばれています。でこの不思議という言葉は聖書の中では、まあ、まさに私たち人間の知恵とか考えを超えた神の働きや神のご計画を、まあ、表すときに使う言葉ですね。不思議という言葉、神ご自身を、まあ、示唆することさえある言葉であります。まあ、よくわからないとか怪しいという意味ではなくてですね、まあ、不思議というのは私たちの理解や考えを超えた神の働き、神のご計画を表すものです。不思議な、苦しい神の御業というふうに まあ、聖書の中では何度も言われたりいたします。あるいは同じイザヤ書の中ではですね、イザヤ書29章14節に、まあ、こういう言葉があります。ちょっとイザヤの後の方ですが、29章14節を見てみますと、1212ページですが、イザヤ書29章14節を見ると、それゆえ見よ、私はこの度にこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。私はこの民に再び不思議なこと、驚くべきことをする。神のなさることは不思議なこと、驚くべきことですね。しかも知恵ある者の知恵を滅ぼす、悟りある者の悟りは隠される。人間的な知恵とか考えをひっくり返すような神の知恵ということですね。人間の知恵や誇りを本当に虚しいものとする、そういう驚くべき不思議なこと、そういう意味でここでこの言葉が用いられています。神の知恵、神のご計画というのは人間にとっては驚くべきこと、まさに不思議と言うべきことです。私たちの知恵や賢さを、ひっくり返すような、無にするような知恵であります。そして私たちが主イエス様を考えるときに、このお方は本当にそういう意味でも不思議と呼ばれるにふさわしいお方であると思います。私たちの知恵や考えをはるかに超えたお方、いや、私たちの知恵や考えを何かひっくり返すようなお方ですね。神であるお方が、神の御子であるお方が、なんと人となってお生まれになられた。神の御子であるお方がご自分を低くし、無にし、十字架の死にまでも従われました。これは本当にこのことだけをとってみても、私たちにとって不思議と言うべきではないでしょうか。何か私たちの知恵や、考え、知識、それを本当に超えているお方と言うべきであります。しかもこのお方はまた助言者と呼ばれるにふさわしいお方です。私たちを教え導くお方ですね。思い出していただければよいと思いますが、ヨハネの福音書1章18節には、いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると書かれています。イエス・キリストは父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたお方、イエス・キリストが誠の神がどのようなお方であるのか解き明かしてくださった、示してくださった、私たちを教え導いてくださる、そういう助言者であるというわけですね。イザヤの方戻りまして、さらにこの救い主は力ある神とも呼ばれます。でここも非常に不思議なことですけれども、赤ちゃんとして人間として生まれてくる救い主が同時に力ある神だと言われているんですね。でなかなか私たちはここに驚きを覚えることができないかもしれませんが、聖書の中では人間と神というのは明確に区別されているんですね。聖書の中では神は神であって人は人ですね。この区別は簡単に壊れるものではなくて、何か特別な人間が神になるとかですね、そういうことは聖書の中には描かれていないんですね。現代社会においては、特に日本の中ではですね、少し優れた人とか、 優秀な人のことを気軽に神だと言ったりすることがありますけれども、でも聖書ではそういうことは決してないんですね。人は人、神は神、区別がはっきりとしています。にもかかわらずこの箇所では、この生まれてくる子、一人の男の子が力ある神だと言われているんですね。赤ちゃんとして生まれてくるこのイエス・キリストご自身が神である。しかもこのお方に神のご計画、特に救いのご計画を成し遂げる力がある、そういう力ある神であると言われているわけです。まあ、本当にこれは驚きを持って受け止める言葉、まあ、そして私たちがイエス・キリストを見るときにのみ理解できる言葉ではないかと思います。さらにこの救い主は永遠の父とも呼ばれます。でこの父というのは父なる神のことを言っているのではないんですね。ここでの父という言葉は、この救い主とイスラエルの民、神の民との関係を表しているものです。救い主と神の民との関係は、まあ、父と子のようなもの、親子の関係のようなもの、まあ、そういう親しいものであると言われています。救い主はイスラエルの民、神の民を救い支配します。しかしその支配というのは、まあ、本当に理想的な父親のような支配ですね。愛する我が子を愛し慈しむ、自分の子供を守りたいと思う、そういう父の愛、そういう父の愛に基づいた支配ですね。ですからこれは決して、まあ、何か独裁者、暴君のような存在が支配する支配とは違うわけですね。そういう支配ではなくて、理想的な父親が我が子を愛し慈しむような、まあ、支配ですから、保護と言い換えても、まあ、良いかもしれませんね。親の子に対する保護、そういう支配がここに表されています。救い主とイスラエルの民、神の民との、まあ、親子のような本当に親しい関係、そういうお方としてこの救い主は表されているわけですね。まあ、ですからここでも私たちが、まあ、見聞きしたりする支配者、支配、まあ、そういうものとここに表されている支配というのは大きくイメージが違う、そういうものを見ることができると思います。まあ、そして最後にこの救い主は平和の君と呼ばれます。平和の君という呼び名は、救い主の在り方を示す、まあ、呼び名の中でも、まあ、最後に現れています。まあ、まさに最後、頂点に来るような在り方と言えると思います。平和の君、まあ、君というのは君主、統治者ということです。救い主はこのイスラエルの民、神の民を救い、神に平和を与えるお方、平和を確立し維持する君主であります。しかもこの平和というのは完全な平和です。聖書でこう意図されている平和というのは、人間同士の争いがないということだけでなくて、人一人一人がですね、まあ、健全であるというか、健康である、安心していること、調和していること、まあ、そういう意味も含んでいます。そしてもちろん神との関係が平和である、良好である、そのことも含まれています。そしてその上で他者との関係が平和である、良好である、まあ、そういうことも含まれた、まあ、そういう本当に広い範囲を含んでいる平和、 まあ、それがここでは意図されています、まあ、そういう完全な平和を与えるお方、完全な平和を実現する確立するお方として救い主が示されているわけです。イエス・キリストがどのように平和を実現してくださっているのか、あるいは平和を実現しようとしておられるのか、それは新約聖書のあちこちの箇所に描かれています。今日は一箇所だけ見てみたいと思いますが、エペソ人への手紙の2章14節というところを見てみたいと思いますが、エペソ2章14節ですね。新約聖書の386ページです。新約聖書386ページです。エペソの2章14節から16節。実にキリストこそ私たちの平和です。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストは二つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、二つのものを一つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。イエス・キリストはご自分の十字架によって私たちをまず神と和解させ、神との平和を実現してくださいました。それと同時に人間同士の関係も新しいものとしてくださった、まあ、ここでは特にユダヤ人と異邦人との関係が新しいもの、もはやキリストにあって一つとされている違いのないもの、隔ての壁、敵意が打ち壊されているというわけですね。敵を打ち壊してくださった、まあ、まさに平和の君と呼ばれるにふさわしいお方ですね。まあ、そして主イエス様はどのようにしてこの平和を実現したか、まあ、ここも本当に特徴あるところだと思います。主イエス様は何か強力な武力とか暴力、脅しによってこの平和を実現したのではなくて、むしろご自分の愛によって、十字架という愛によってこの平和を実現してくださいました。私たち一人一人を救うために十字架にかかり、私たちと御父との平和を実現してくださった、和解を実現してくださったわけですね。まあ、ここにも本当にこの主イエス様が成し遂げられた平和、それが私たちが考える平和と全く異なっている、そしてその実現の仕方も私たちの考え方とは全く異なっている、そういう様子を見ることができると思います。まあ、このようにイザヤの預言の言葉から神の民に与えられる救い主がどのようなお方であるのかということを見てきました。イザヤは救い主は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる、こう語っています。で、ここには本当に私たちが考えるような王や支配者とは全く違う姿が示されています。そしてこの姿を本当に私たちは幸いなことに主イエス様の姿のうちに見ることができる、イエス・キリストこそイザヤが予言した救い主である、イエス様のうちにこの予言が成就しているということを私たち見ることができるわけですね。これ本当に幸いなことであると思います。最後に7節ですが、イザヤは7節で救い主についてこう続けています。 その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。主イエスキリストの主権は増し加わり、主イエス様の平和は限りがなく、そしてこのお方の王国をご自分の裁きと正義によって固く立てる。この王国支配は永遠のものである。今より常しえまで続くものであると言うんですね。私たちはこの主イエス様の主権や平和、王国というものを何か地上の国家とか、あるいは人間的な支配、武力、暴力、そういうものと混同しないようにしなければならないと思います。主イエス様の支配というのは、私たちの武力とか暴力とか脅しとか権力によるものではないんですね。私たちの想像や考えをはるかに超えた神の不思議によって成し遂げられるもの、十字架の愛と贖いによるものです。復活の主イエス様は再び地上に来られ、ご自分の国、ご自分の支配を完成されます。これは決して人間の力によって成し遂げられるものではありません。万軍の主の熱心によるものです。クリスマスのこの時、私たちはもう一度この御言葉から主イエスキリストがどのようなお方か、そこに目を留めたいと思います。救い主イエス様は人間的な支配とか権力とか、それとは全くかけ離れたお方です。私たちには考えられないような、私たちの想像をはるかに超えた支配、主権、平和を示してくださる、しかも実現されたお方です。人間の力による、人間の支配ではなくて、主イエス様の主権と平和、そこに生かされていくものでありたいと思います。そして主イエス様の誕生を、また救いを心から喜び祝うものでありたい、そのように願います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝いたします。イザヤの本当に不思議な予言の言葉を通して、救い主がどのようなお方であるのか、私たちの理解、常識、考えを本当にはるかに超えたもので、なかなか受け止めるのが難しいものでありますけれども、でもこのように示してくださっていることありがとうございます。そして何よりも主イエス様の姿を見るときに、この救い主がどのようなお方であるのか、より深く知ることができます。私たちが想像したり考えたりする人間的な武力や暴力、支配、そういうものではなくて、主イエス様は本当にご自身の愛によって、あるいは十字架の死によって私たちにとっては逆説的な方法で、本当にご自身の支配を、あるいは救いを成し遂げてくださいました。そこに本当に目を向け、思いを向けていくことができますように、そして主イエス様の成し遂げてくださった救いを心から喜び、また終わりの時に実現される主イエス様の完全な平和支配に目を向け、期待するものとならせてください。御言葉を感謝して、主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。